さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
今日はいつですか？
2月20日ですよ。
あ、そうですか。
はい。
0220なわけですね。
あ、本当ですね。
もうだからなんだっていう感じですけどもね。
シンメトリー？
あ、まあそう。
あ、でも違う。まね、書いちゃうと違うな。
シンメトリーなんてね。
何ですか？
カッコつけたね。いくらさっき私がニューホライズンのレッスン1とレッスン2をねあなたに聞かせたからといってね
中学校の時の英語の教科書の話ですよ
ね。分かる人いるんでしょうかね。ニューホライズンのレッスン1はね、マイネームイズマイクデイビスっていうね、マイネームイズジュンコタカノっていうね
同じ年代で同じ地域で英語を学習した方だったらね。
そうですね、
はい。
釜石市立加子中学校なんかでね、
はい、なんかでね
中学校1年生ですから昭和ですね。まだね、
え、昭和だったの？
昭和63年とかですね。
昭和のうちに中学生になったの？
なってます。そうです、そうです。
わあ、
そうです。昭和63年度なんて言ってましたもんね。途中から平成元年度なんてね、中学校2年生ですよ。だからね、
なんか今までとっくにみょんちゃんとの年の差を把握していたはずだったんですけど、なんか今まで失礼ばっかりですいませんでした。
それは恐ろしい感じがしてきて、私も今ちょっと震え上がっちゃいましたね中学校まで遡ったら昭和が出てきたって
昭和が出てきた
なんか急にカラーで蘇る昭和みたいな、なんかね、まあ昭和もだいぶカラーでしたけどそんな感じありましたね。
いやー、びっくり。何の話ですか？
わかりません。
ニューホライズンの話。
そうですね、ね、うん、まあそんなこんなでね、うん、
はい。
やっぱり今日はレッスン1とレッスン2っていうのが一つのねキーワードになるわけでありますね。
なるほど ね、うん、ねレッスンですね。
そうなんですね、
はい。
で、私はもうね昭和63年の中学校1年生の気持ちでね、
はい、
初めて英語に触れたような気持ちで今日この日を迎える
ということで、ね、今日初めて何かに触れるんですね。
そうなんですね、はい、それ触れさせに来たのはどなたかと問われれば、
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
ようこそお越しくださいました、
はい。
まさかね、本当に実現するとはというね、
触れさせる方です。
この無茶ぶり企画ね、お送りしたいと思います、はい。今週こういうメンバーですよ。ブラボー、始まりました、
はい、
不定期連載新企画、
うん、
みょんちゃんサックス奏者への道、
始まっちゃいました。
かっこマジかよ、かっこ閉じ、ね、
ロードオブサックスプレイヤー。
そうですね、うん、
なんかほらもうすぐほら4月とかにね、はい、新しく楽器を始めるような子がいるかもしれないじゃないですか。
いるでしょうね。
そういう方たちにとって、あ、大人でも一から始めたらこんな感じなんだな最初はっていう安心とか希望とかを与えるコーナーなんじゃないんですか。
まあ、いわゆる瞳悟空ってやつですね、 なんかね新たな40代というステージにね、
新しい
踏み出すにあたってね、うん、やっぱり40代はサックスの年みたいなね、はい、
お、まさにニューホライズンですね、
うん、そうニューホライズンなんです。そうなんですよね。マイク This is Ken なわけですよそうなればもう鎌田さんに教わるのが手っ取り早いでしょうと。
きっと優しく教えてくれると思います、ね、
しかもあなたちゃんと持ってきてくださいましたから、
はい、
ね、はい、
ということで、じゃあ、 鎌田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
レッスン1、
レッスン1、まず四十の手習いということで、ね、
まだ39ですけどねと。
まあみょんちゃんはねずっと金管をやってきて、
はい、
それからまあトロンボーンという、まあ、はい、これまた金管の中でもちょっと特殊な楽器ですね。
そうですね。
なんと指を使わない。
そうなんですよ。
なんと。
いう。
おかげさまで私の指の活動はすっかりで、ね、はい、退化してしまいまして。
スマホを打つぐらいと。
スマホももうほとんど人差し指だけでこと足りるぜみたいな感じですからね。ね、
まあ、ということで、まあ、なんと指を9本も使う楽器でございますので。
驚きました。
1本は使わないんですね。
1本は楽器を支えるため。
ああ、そう
か。ということになります。サックスにはですね、まあ、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンと、はい、代表的なのが4種類あります、はい、まあ、特殊なところではもうコントラバス、サックスとか、それからソプラニーノとか、
あ、ソプラニーノ
ありますね、はい、サックスでもそういうのがありますし、の中で、まあ、指使いは大体リコー、アルトリコーダーと一緒ですね、アルトサックスはね。
あ、そうですか。アルトリコーダーっつうのはあれですか、中学生ぐらいになってやる若干大きめの、
ね、やった方がいらし、ね、多いと思いますね。
小学校のはソプラノリコーダー、
ね、そうですね、はい、はい、という形になりますので、で、調としては、まあ、E フラット調の楽器になりますね。
あ、そうなんですね、
はい、
そういうとこからですから私ね、
うん、
普段変音記号の楽譜をインベーで我々は読んでいますけど、
うんうん、
わからない人は聞き流しておいてくださいね。
まんま読めば同じですよね。
そうですね、
うん、
ほぼ一緒。
トーン記号が変音記号だと思って読めばトロンボーンの人は大丈夫。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、あ、私はじゃあもうすっかりトロンボーンの楽が目の前に置かれたという体で楽を見てれば、
はいはいはい、ですね。また楽譜ってまあ、吹奏楽用の楽譜は特殊で移動度というのを使ってますので、
はい、
その楽器に合わせたドレミファソラシドがちゃんと書かれてますので、
は
あ、とつきやすいかと思いますね。
なるほど、すで、うん、に脱落しかかってい
ま、まあ、とりあえずね、今日はレッスン1と後半に2があるわけですが、
はい、
とりあえず、まあ、マウスピースを使って音がピッと出ればいいかなというところまでいければいいなと思ってますね。
そうですね、
優しい。
その辺がマイク、はい、This is Ken なわけです、ね、
なるほどね。
その最後ピッというあたりが、ね、はい、
英語で言うとね、一、ね、つ文ができる。
そう
ですね、第一文章ができるかできないかというあたり、うん、
はい、
で、まあ、ミョンちゃんは金管だったので、まず自分の唇が震えて音が出てたはずですね、は
い、まあ、いろんなとこ震えてましたけどね、はい
は
い、
木管楽器、サックス、クラリネットなどはリードという、まあ、ケーンという自然の素材ですね。
ケーンとおっしゃいましたか今。
ケーンとおっしゃいましたね、
はい、ケーンという This is a Ken とかじゃないですよ。
マイク This is Ken
ケーンではないですよ。そこに行くと大変なこと
なんです。まさかでした。
ケーンね。ケーンじゃなくてケーンですね。
うん、飛ばすんですよ、ね、
う
ん。
日本で言うとヨシとかアシの仲間の植物になります。これを削ったものを使って、
はい、
これを、まあ、甘噛みっていう形ですね。皆さん分かりやすいところ
が。歯でガチッと噛むわけじゃなくて。
ではなくて、歯とリードの間に唇がちょっと挟まります。で、それで圧力を調整しながら音を出す。
は
言葉で言うと難しいねですけどね。
わからないですね。
で、まあ、マウス、金管のマウスピースは口に当てるというイメージですが、
はい、
木管のマウスピースは加えるというイメージから入ります。
加える、
うん。加えちゃいますよね。
はい、
うん、
もうここが最難関です、いきなりね。
で、あとは、まあ、リードはね、最初、まあ、ちゃんとやってる人は3番とか3半って言われる硬さのものを。
はい、
使ってると思うんですけど、
はい、
まあ、最初なので2番とか2と2分の1という柔らかさのものから使うといいかと思われます。
あー、リードっつうのもいろんな種類があるよと。
そうですね、メーカーもう皆さんが知ってるだけでも3メーカーぐらいあると思いますし、
ね、
メーカーごとに例えば同じ3番でも硬さが違うとか持ちが違うって感じてる方もいらっしゃると思うので、これはもう天然のものなので何とも言えません。
なんとも言えません、
はい、言う人は1箱買ったのに1個しか当たりがなかったとか
言いますね。そういう
の
ね、
皆さん言ってると思うんですけど、それはその自分に合った吹き心地のものがあったかなかったかという結果になってしまいます。
決して本当に1本以外はダメなものだったというわけではないわけですね。
ではないと思われますね。なので、まあ、メーカーさんとかに言わせると毎日順番に10枚なら10枚を使い回してもらって、本番にこの一番いいのでこれでいこうって思えるのを探っててほしいなっていう話をしてる方もいますね。
いやいやいやいや、これはねよくわからん話ですわ。
普段にリードと一長羅リードがあるみたいな ね、
うん、ね、まあ、そうですね、練習用と本番用と取っときましょうっていう、すごく希少な資源になってるので、
うん、
今なかなかね産地の方でもこう天候が良くなかったりして出量が少なくなってきてるっていう話もありますので、
大変だ。
うん、天然のものですので、ね、大事にしていただければと思いますね。
天然なんですね、
はい、
バースさんでもなんか育てたらいいんじゃないですか。じゃあバース印 の、
実はですね日本ではできないそうです。
あ、それはもうその植物的に日本の気候に合わない、はい、
気候に合わないそうです。
わ、
均一な節、竹でもこう節ってありますよね、
はい、
あれと同じで剣もあって、均等にならないとやっぱり製品にはならないので、日本だと寒暖の差が激しいので、その均一化されないんです。
じゃあ寒暖の差があんまりないようなところ。
そうですね、なのでやっぱりヨーロッパとかあっち の、
いい
もう広い乾燥、ちょっと乾燥気味なところで作ってますよね、
はあ、あれですか、地中海性気候
みたいなね、
西南海洋性気候的な、うん、
安定したところで作って
ます、ね、今日ヤギに中学校の時の授業で習った言葉をよく出しますね。
よくわかりませんけど、ね、
ノスタルジー、
はい。
ということで今週はね、音楽のリバースの鎌田さんとともに、
はい、
ミョンちゃんサックス奏者への道ということでお送りしております。
はい、じゃあミョンちゃんね、まあラジオで言うの大変なんですけど、人差し指を出してください。
はい、
でそれをまず口の中に入れます。
あ、
はい、入れます。まあ第一関節ぐらいまで入れるつもりで、でそしたらば一回歯で噛みます。
うん、
うん、そうですねいいですね、効果音付きで。でそしたらば一回もう一回開いて、今度は下唇にちょっと当てながら、そのまま軽く当たった状態のまま口の中に第一関節ぐらいまで入れます。
うん、
そうですそうそうそうそう、でそのまま閉じます、プッと。そうです、それがもう演奏してる時の口の形になります
お腹すいた子みたいな
まあそんな感じで、そうそうそう、まあ女の子だとちょっと甘えたポーズみたいな感じになってますけど、
うん、あなた今気持ち悪いっていう目でこっち見たね
なんでわかったんですか
わかるわ、大変わかるわ、はい、うん、
でマウスピースが入るよっていうのを理解してください。
はい、
いいでしょうか。
はい、はい、理解しました。
で、ま、じゃあ早速ですね、マウスピースに、まあ、リードをセットするんですが、
はい、
まあ、マウスピースとリードとリガチャーと今目の前にあるかと思います。とりあえずネックまでくっついた状態になってます。
はい、
まあ一番肝心な部分ですね。で、リードをですね、まあ、マウスピースの裏側にちょっと当てますね。で平らな面をマウスピース側にパチンと当てた状態で自分の目の前に持ってきます。そうするとですね、マウスピースとリードがこうずらし縦にずらしていくとこう重なり合うところがあると思うんです。
はい、
で大体教本とかではそこから髪の毛1本分ぐらい下がったところがいいとされてます。
へえ、ジャストじゃないんですね。
ジャストじゃないんですね。
髪の毛1本分
ぐらい、うん、
気持
ち
微妙、
うん、すごい微妙なんですけど、そこが一番いい位置だと言われてます。
リードの方が下がるんですか。
そうですね、だから自分真正面で見ると気持ち黒い線が見えてきたらっていうところですね。
へえ、はい、
さらにその準備としては、まあ、リードをねちょっと濡らしておく、湿らしておくっていう操作が欲しいんですね。実はあのやっぱり天然のもので乾燥してますので、少し、水分を与えてそのしなりを良くするというかね、
うん、
うん、っていう状態を本当は作ってもらうと、皆さんはやりやすいかと思います。であとはリガチャーのネジをね、まあ、キュッと締めてから、私の場合は気持ち、時計で言うと5分ぐらい戻します。
へえ、ちょいゆる、
ちょいゆる、あまりキツキツに締めてしまってもですね、あとあのリガチャー自体を壊すこともあるので、
うん、
あとはそのままですね、さっきの感じで口に入れます。
人差し指よりだいぶ大きい感じしますけど、
あでも感覚としてはね、人差し指薄いので、うん、
あそっか、
はいはい、
あ
もうちょっと入れたぐらいですね。
お、
そうです、そうです、はいはい、
それが大体、なんでこっち見るんですか
大体それが大体演奏してる時の口に入ってる感覚を覚えてください、
うん、
まずそこまでね、
うん、
まだ出さないですよ。
で、お話できなくなっちゃった
いやそのままでも喋れると思います
、
まあ、そうですね、今加えてるんで、そんな状態です。上の歯はマウスピースをかっちり噛んじゃった感じで大丈夫です。
がっつり噛んじゃって、
はいはい、歯が当たった状態で大丈夫です。
がっつり噛んじゃってっておっしゃいました
。ちょっと下唇痛いぐらいで、
うん、
それであのだいたいリードがその演奏するために必要な振動幅を確保するんですね。
うん、
うん、要は制限してしまいます、唇を使って ある程度、
うんうん、
で、あとはその締め付け具合をこう合わせていくと音が出るところが出てくるので、
うん、
あとはそれで練習していただく形になります。
うん、
外しますか。
出していいですか。
今の状態で息を入れるだけでいいんですか。
はい、そうですね。簡単に言うと入れていただくだけ。ただその時にもうがっちり噛みすぎてリードが震えないっていう場合もあるし、
うん、
緩くて音らしいものが出ないっていう、
うん、
シッって音しか出ないこともあるので、うんうん、それはやってみていただいて。
お、レッスン2もだいぶ正念場ですよ。
はい、で、まあその噛む深さを、
はい、
まあ、練習していく中でもういつも同じように噛めるようにもう感覚で覚えるしかないです、これはね。
うん、
はい、であとは、まあ、演奏の内容でもうちょっと深く加えようかとか浅く加えようかとか、あとはリードが硬くなったらこうだなとかっていうのは出てくると思いますが、
うん、
でその状態で吹くと という音になると思います。
なんかすっかり綺麗な音ですね。
まあ多分ねみょんちゃんはっていう音しか出ないと思います。
鎌田さんは下手っぴな真似もうまいんですね。あれれれあれれれあれれれ
あのトロンボンを吹くときと同じぐらいですよ。思いっきり大声出すつもりで出してみてください。ほら出てきた出てきた。
はあはあ、なんですか。放送事故じゃないですよ。今のハウリングじゃないですよ。
ハウリングじゃない。じゃあねみょんちゃんもうちょっと加えた方がいいですね。
いや今のデビュー音ですね、
はい、デビュー音ですからね、
うん、
はいはい、私はもう息が最初ねガッと押さえすぎてて息が全く入らなかったわけですよ、うん、
あなるほどね。
ふるってやったらね、うん、なんかもう鼻とか耳から、うん、
あ自分に圧力戻ってきちゃったみたいな、
ね、うん、その加減をまず覚えていただきたいんです。
うぶ声です。うぶ声
です。はい、
お出た。
いい感じ。
すごいすごい
音出ましたね。はい、それがいい感じです。
どうですか、いいんじゃないですか、
はい、音出ましたね。
よくですね中高生さんでマウスピースだけで出してる場合が多いんですけど、それよりもネックをつけた方が最初この管の長さの分抵抗ができるので出しやすいかと思いますので、ぜひマウスピースだけよりはね楽に出るんじゃないかと思ってますので、ぜひやっ て, ていただくといいかと思います。
それはいいワンポイントアドバイスいただきましたよ、はいはい、
うん、
まあ、でその今みょんちゃんねすごく震えてましたけど、やっぱり圧力の調整がねまだわからないからというところがありますので、あとは息の圧力と噛む圧力の調整を取るといい音になりますので、そこは一生懸命でそのままロングトーン。
なるほど。
であとはまあここでもう音が出ちゃったので、
はい、
もうレッスン2の中でもうちょっと進みましょう。
あれは行きますか。
はい、で、次はですね楽器につける前に、
はい、
まず指をどこに置くのかというところが大事になってきます。
持ち方問題です。
それは大事ですね。
じゃあみょんちゃんですねケースから楽器本体だけを出してください。
よっとよっこいしょ。まずね、はい、あんまりこの部品がなさそうなところね。
ああ、そうですね。ね、
はい、
こういうね、こういう
つるっとしてるところ、
ね、そういうところも、
はい、
うん、
ね、
はい、
はい、はい、持ちました、
はい、持ちましたね。はい、じゃあ
足の上に乗っけてお茶を濁してます。
はい、大丈夫です。ベルをね自分の反対側に向けます。要は前の方に向けますね。
はい、
ベル
向きましたね。はい、はい、
そしたらばリコーダーを思い出してください。
はい。
と、はい、じゃあ右手が下になりますね。
はい。
じゃあですね右手の裏の方に。フックがありますね。引っかかるとこニョキッと金属が出てます。
ニョキッ、あ、これですね。
はいはい、
はいはい、これこれこれ
これです。これですね。
これこれ言っても、は
い、これって言うとあれですけどね、サムフックというところが出てます、はい、でここに右手の親指を当てます、
はい、
サムフックにですね、
うん、ちょうど親指がフィットするような形になってます、
はい、親切設計。
じゃあ、下の指はまだ気にしないでください。はい、そしたらば上に貝殻がついたボタンが4つあると思います。そのまま上の方に5つあると思いますね。
ありますね。
はい、じゃあ1個目を外して。
外す、
はい、そこは触んないです。
あ、そこ、
うん、
まあ、この楽器は
ね、うん、この楽器はね一番上のところに貝指のやつに貝殻がついてる楽器なので、その下の貝殻の大きいやつを押します。1個目人差し指、それです。
はい、
で、2個目の小さいのも飛ばします。
飛ばす、
飛ばしてください。はい、で次の大きいのを押します、
はい、おいしょ、
はい、うん、そのまま塞いでってくださいね。
あ、
そうですそうです、はい、握ってきます、
はい、
で次のその下のもう一個の貝殻も握ります、
はい
はい、ここで上の部分はまずできました。
なるほど、指3本、
はい、とりあえず3本です、
はい、
でサックスはリコーダーと違うのはここからです、
はい、
小指はその脇に実は4つのボタンが重なってくっついています。プレートのようになってます、
ね、
はい、4つに分かれたプレートがあります、
はい、
これは小指1個でいろいろ組み合わせて操作しますが、まだそこは使わないです。
ちょっと今の説明で早泣きそうになって
きました、小指で4つも役割があるの、後で
役割がありますが、まだ使わないので気にしないでください、
はいはい、忘れます。
そしたらば右手に行きます。
はいはいはい、
はい、下右手サムフックにかかった親指の真反対にある貝殻のボタンがありますね。
はいはい、ありますね。
そこに人差し指が乗ります、
はい、
で右手中指その下に乗ります、はい、薬指その下に乗ります、はい、で右手小指その下に、小指のだいたい自分の小指の位置に2個のプレートがあります。
ありますね。小指どうしたんですか。
それの下の方を押します。
下の方、
はい、上の方は
刺さってる、刺さってる、
はい、シャープの時とかに使うキーなので下の方だけ はい、これがまず基本的なソーサックスの構え方になります。
私ね、もうね、今手がつりそうになっております、ね、
あら、そんなに、
はい、でもあのストラップを使ってないので今ちょっと大変だと思いますけど、 あえてその状態にしています。
あっ、ガッと危ない。手つりそうでした今本当に、はい、
わ
で
指の位置を体に擦り込ませます。
これ大事ですね。
あ、もう何があっても、たくさん触った方がいいですね、はい、
どんどん触ってください。
違和感なくね、いけるようにしないと。
この押し方で何かの音は出るんですか？は
い、まあ、リコーダーと同じなので全く押さない状態がからもう全部音が配分されています。で、トロンボーンとかもそうなんだけど、塞いでいく、トロンボーンだとスライド伸ばしていけば低くなるという単純な原理です。サックスの場合も塞いでいけば塞いでいくほど低い音が出るということになります。
なるほどね。
押せば押すほど、
はい、そうですね、押せば押すほど、
その辺はレッスン3ですね、
3、4のあたりでになってくると思いますね。
とりあえず私はあのプーっとやって、は
い、まずそのプーをですね、長い間安定して出せるように、
そしてこの違和感なくね、
はい、
指を添えられるようにですね、はい、もうかなり手がね、悲鳴を上げておりますんで、ね、
はい、違和感ありますか？
大ありです、ただいま。
あ、そうなんですか、
はい、復習したいと思います、
はい、
じゃあ、
はい、
そうですね、じゃあね、次回、
はい、
第2回いつなのか分かりませんけども、は
い、まあ慣れていくとね、だんだんにっていう感じになっていきますので、
っていう感じですって。
まあ分かってると思いますけど、私じゃないですからね。
今のは鎌田さんです、は
い、まずね、あの、ぜひ練習をしていただきたいと思います、
は
い、
次回いつやるか分からない第2回ですから、お楽しみに。
はい、はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。